ネヘミヤ記2章17節と18節を宣言いたします。私は彼らに言った。私たちが直面している困難は見ての通りだ。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままだ。さあ、エルサレムの城壁を築き直し、もうこれ以上屈辱を受けないようにしよう。そして、私に恵みをくださった私の神の見てのことと、また王が言った言葉を彼らに告げた。すると彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。アーメン。再建の主であられる我らの主イエス様、今我らはあなたを見舞いに進み出ました。どうか今朝私たちに必要なあなたの命の言葉を授けてください。我らはあなたに向かいます。どうか我らの耳を開いてください。正面の口を開いてください。今このつくば未来に暁を呼び覚ます、私たち友のもとならせてください。どうか私たちがあなたの身胸に従い進みゆくことができますように導いてください。これからの始めから終わりまでのすべてをあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。いよいよ今日ですね、またこの無料体験のそのところにおいて、ね、女の子が一人来ますね。本当に主に感謝いたします。この筑波未来の地、本当に私たち、見て回ったんですけども、本当にね、この福音がない土地ですね。偶像が多い。そして幼稚園、もう60、70箇所ぐらい回ったでしょうか。キリスト教系の幼稚園が、まあ、ちょっと なかったですね。仏教系の幼稚園が、まあ、いくつかありましたけれども、というわけでこの土地、本当に霊的に、荒廃した土地です。けれども、安倍先生が、ね、夫婦がここの土地を回ってこの場所を見つけて、そして、ここの、ね、中に入ってきました。見たところ、まあ、本当廃墟のような状況ではあったんですけど、しかしみんなでこの場所を再建しましたね。このネヘミヤは何をしたか。このエルサレムの城壁を、ね、再建して、そしてこの霊的な立て直しをした人ですね。バビロン捕囚においてこのエルサレムはもう めちゃくちゃにされてしまいました。本当に霊的な状況が、しっちゃかめっちゃかにだったゆえに、現実物理的な状況も、まあ、そのようにされてしまったわけです。霊的に廃れてしまうと現実が、ね、廃れてしまうわけです。でそして、このまあ、クロス王が勅令を出して、このイスラエルの民はこのエルサレムに帰ってきなさい。それがその70年後になされたわけですけども、しかしそこからさらにですね、このエルサレムが城壁が再建されるまで、実はなんと92年ぐらいかかってるんですね。確かにね、このクロス王の勅令によってエルサレムに人々は戻ってきた。けれども92年も、ね、ずっと荒れ果てたまんまだったんですね。まあ、誰かがやるだろう、ね、誰かがいつか再建してくれるだろう、ね、で、みんながみんな思っていたのか、あるいは、ね、なんか、ね、このいざ再建に取り掛かろうと、ね、する人がやってみようとしたら、あ、やっぱダメだったって、まあ、そんな感じだったんですね。本当に再建に取り掛かろうとすると、もうあまりにも目の前の状況のしっちゃかめっちゃかさに、それに、絶望して、やっぱやめたっていうふうになってしまいがちなものではあるんですけれども、しかし、ネヘミヤがやってきて、なんと彼、たった52日でですね、再建が完了するんですね。ネヘミヤ、名前の意味は、主の慰めです。主の慰め、聖霊様と一緒です。主は慰め主です。私たちが 主にあって慰められるのであるならば、もう人がどんなに絶望して、あ、これはダメだ、誰も直しようがない、そういうふうに諦めていたところでも、52日でですね、再建の技がなされることは可能なんです。このネヘミヤ、彼はもともと、ペルシアにおける検釈官でした。王様に仕えて、王様に、ね、その葡萄酒を差し出して、ね、そのような仕事をしていた彼、結構、ね、上級な仕事です。けれども彼がですね、なんでこのエルサレムの再建に取り掛かったか。それは、このエルサレムの城壁が崩されたまんま、焼き払われたまんま、ということを聞いて、もうそれを聞いて、もう本当に心がキューってしまって、ああしよう、なんとかしてください、神様どうか憐れんでください、そういうふうにですね、このエルサレムのありさま、神殿のありさま、礼拝が、この崩されたまんま、城壁が崩されてしまっている様を聞いて、本当にそのような志を起こしたからです。彼は本当にこの愛、憐れみ、許し、その恵みに満ちたもう、ね、聖霊神様のその志を持って、このエルサレムのために取り成しました。彼の顔は曇りました。悲しみました。で、王様が、そんなネヘミヤのそのような顔が曇ってる様を見てですね、どうしたのだ、ネヘミヤって、珍しいなって、あなたがそういう顔をしてるのはどういうことだ。通常ですね、王様の前で、そのような、しかめ面をしていたら、もう死刑にもなりかねないような、まあ、そんな当時のありさまだったんですけども、で、ネヘミヤは、恐れつつも、この王様に向かって、この自分の故郷、霊的な故郷、エルサレムの、この城壁が崩されたまんま、礼拝が崩されたまんまである状況を、ありのまま告白して、そして、私が、故郷がこんなありさまであることを聞いて、それで私はこんなに、顔が、曇っているわけですって、そういうふうに言ったところ、王様はですね、なんと許可を出してくださったんですね。特別待遇です。ネヘミヤは祈ってから王様に言ったと書いてあります。私たちも本当にこの今の霊的な現状、日本のこのありさま、このつくば未来のありさまを、本当にそのような志、うめきを持って、このありさまを見て取りなすのであるならば、王が許可をしてくださるんです。この日本は役所で、ね、取り仕切られているんですけども、私たちも本当にこの祈りつつ、役所に申請したり、またね、この、本当にこの場所、この建物、これを建て直すにあたって、本当に最初は、もうしっちゃかめっちゃなかな状況ではあったんですけど、しかし、本当にこの良い志を持って祈りつつやっていくのであれば、こんなにも、ね、素敵な形で再建されて、そして、ね、本当に素晴らしい放課後学校ができる設備が整えられました。で、まあ、私たち自身、人間の整え、ね、それもまだまだ必要でしょうけれども、しかし、本当にこの日本の失われた魂を、次世代を、うめきを持ちながら、主に取りなし祈りつつ進めていくのであるならば、52日での再建もまた、ね、可能なんです。
アメン。
ネヘミヤは、このようにして王様にの許可を得て、そして、ね、堂々とこのエルサレムにの総督として、ね、派遣されていきました。彼は、本当にこの城壁を、ありさまを、ね、見て、崩された様を見て、そして彼の心に志が起こされました。そしてそこの人々に言ったのが、今、今日お読みしました、この2章17節、それから18節のところです。私たちが直面している困難は本当に見ての通りだ。エルサレムは廃墟となり、もうその門は火で焼き払われたままだ。さあ、エルサレムの城壁を築き直し、もうこれ以上屈辱を受けないようにしよう。アメン。なんで城壁が崩されていると屈辱を受けるのか。城壁はとても皆さん大事です。城壁があってこそ人生が再建できるんですけれども、城壁が崩されたまんまだと、もう敵が出入りし放題なんですね。 もう、悪どいものが、この自分の領域内の中に入ってき放題です。皆さんのお家に壁がないとしたら、どうでしょうかね。泥棒が出入りし放題ですね。皆さんの大切な財産や、また大切な子供が、もう本当に悪どいものによってやられ放題ですね。だから城壁が必要なんです。エルサレムもそうでした。私たちの人生もそうです。またこのつくば未来というところも、本当に霊的な城壁を立て上げる必要があります。この悪どいものが出入りし放題だった今までの人生、奪われ放題、蹂躙され放題、そのようなところに対して我らは城壁を立てるんです。そして、ネヘミヤは人々にですね、言ったんです。何を言ったか。ネヘミヤ自身に恵みをくださった神の御手のこと。主が恵みをくださった神の御手。そしてもう一つ。また王が言った言葉。王は許可を出してくれました。これはお墨付きだよ。そしてその王様のバックには我らの神の御手が、恵みの御手がある。それを言いました。今私たちの、バックに皆さん、神の御手はあるんでしょうか？ないんでしょうか？あります。アメン。ここまでこの建物を建ててくださった、導いてくださった神様です。この土地へと本当に導いて、トントン拍子に、まあもちろん裁判の期間は待たなくてはなりませんでしたが、しかし、それは全ての手続き、トントン拍子でした。この内装、外装、トントン拍子でした。いろいろ、ある種の、まあ、邪魔は入りました。けれども、それらは私たちが乗り越えられない邪魔ではありませんでした。主にあって乗り越えていき、そして今、こうして、私たち自身、人間的な、この壁、本当に私たちが日ごと、自分自身、整えられていなかったところを日々整えつつ進んでまいりました。私たちは主にあって越えられない妨げはないんです。イエス様にあって、すべての妨げる聖堂の扉は打ち砕かれ、鉄の棺抜きはへし折られ、そしてその向こうにある隠された宝、密かな財宝、それらを私たちは手にしていくことができるんです。このネヘミヤの言葉を聞いて人々はですね、言います。さあ、再建に取り掛かろう。これはネヘミヤのによって励まされた人々が、さあ再建に取り掛かろうって言って、そのようにして、いよいよ再建の技に入るんですけれども、けれどもですね、トントン拍子ではないんですね。その後、さらに、なんか、まあ、19節で見ますと、ホロン人サンバラテとアモン人、またで、その部下トビア、アラブ人、ゲシム、彼らが、これを聞いて、あざけって、蔑んで、言うんですね。お前たちのしているこのことは何だ？お前たちは王に反逆しようとしているのか？このように私たちが再建をしようとすると、必ずと言っていいほど、このような、邪魔、あざけるもの、が入ってきます。なぜ？それは、このような悪どい者たちは、この城壁がない方が都合がいいからですね。城壁がないから奪い放題、蹂躙し放題、偉い顔し放題、甘い汁を吸い放題なんです。しかし、ネヘミヤは言うんですね。20節で、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。それで、そのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。あなた方にはエルサレムのうちに何の取り分も権利もゆかりもない。アーメン。この悪しき者はですね、蔑んできます。お前のしていること、これは何だ？反逆か？確かに私たちがこの土地でしていることは反逆です。悪魔サタンに対する反逆です。しかし、天の神ご自身が私たちを成功させてくださると私たちも言うべきです。私たちは何かとですね、なんだお前たちは反逆してるのかというふうに言われると、あれ、そういえば何か私たち、何か法律に歯向かってるのかなとかですね、なんか歯向かっていないに、そういった変な心配をするものです。悪魔サタンは、 お前たちがしているこのことは何だって、反逆しているのかって、この土地の秩序を乱そうとしているのか、この土地は、ね、もう偶像礼拝でうまく仲良くやってきた、そこに波風を起こすのかって、そういったですね、悪魔サタンは、こういう私たちの心が何か良心の咎めといいますか、ね、咎めてくるんですね。悪魔の性質は、ね、訴えること、ね、誹謗中傷することです、ね。悪魔のギリシャ語はディアボロスって言うんですけども、ディアボロスの意味は誹謗中傷するものです。皆さん、誹謗中傷するものになってないですか？ね、それは悪魔になっているということです。誹謗中傷ではなく、私たちは本当にこの天の神、主が、ね、恵みの神が、その恵みの御手が私たちの上に置かれて、それで私たちは働いている者たちですね。天の神が私たちを成功させてくださるとネヘミヤ宣言しました。悪しき者に対して。私たちもこのようなですね、誹謗中傷に遭うとき、また私たちがこの土地において何かやましさを感じるとき、ネヘミヤのように宣言するべきです。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。それで、そのしもべである私たちは、再建に取り掛かっているのだ。アーメン。皆さんも言うべきなんですね。私は、ね、この土地を再建に取り掛かるのだ。そして悪魔サタンに対しては言うべきです。お前たちには何の取り分も分け前も権利もゆかりもない。お前たちは去れ。アーメン。本当に、天と地を作られたのは我らの神主です。つくば未来も、この神様の所有です。土地は神様のもの。私たちはそこを歩き回りました。ここは神様のものです。ですから私たちはこの土地を、この場所を、本来の神様のものへと戻していく働き人です。皆さんは今日、本当にこの新しい一歩を進みます。どうか皆さん、このネヘミヤの志を持って、本当にこの土地を愛、憐れみ、許しその恵みの、本当に憐れむ志を持って取りなし、また、悪魔サタンに対しては、この、天の神、主が私たちを成功させてくださる。お前たちには何の分け前もないって、そのようにして、攻撃をして、また、この土地の人々、本当にこの福音がない土地、ここを本当にイエス・キリストの命で覆っていき、そしてイエス・キリストにあって、大いに、この土を占領していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたが進めようと私たちを導いておられることを感謝いたします。我らは進みます。あなたがもうすでに私たちのために勝利をしてくださった主であられることを感謝いたします。主よ、行ってこの土地を所有し、占領していくことができますように、あなたは私たちに本当にこの土地を与えると約束してくださいました。主よ、どうかその約束に従い我ら進み行きますゆえに、我らに占領させてください。主よ、今日来るその新しい女の子、主よ、本当に御言葉教育の栄光の実際にしてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。私たちが整えられますようにどうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
これから祈っていきたいと思います。この土地の再建